夢の種、CCC 玉日和のお時間です。おかげさまで今日も無事に放送を迎えることができました。いつもお聞きいただく皆様のおかげです。ありがとうございます。パーソナリティは車椅子スイマー玉こと玉川恵子です。そして今日は PA はひとみさんにお願いしています。よろしくお願いします。はい、では改めまして皆様、7月も半ばを過ぎていかがお過ごしですか？私実は夢の種デビューをしてちょうど 1年をもうすぐ迎えます。それで今日は一人語りで皆さんに感謝を伝えたいと思います。聞いてくださっている皆さんと一緒に毎日をスイスイスイッと楽しくゆったり幸せな時を過ごす、そんなハッピーな輪を広げていきたいなって思います。楽しい30分を一緒に過ごしましょう。この番組は私、車椅子スイマー玉こと玉川恵子がご縁、応援、貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局大阪本局スタジオからお送りいたします。
夢の種。
はい、改めまして皆さんこんにちは。先ほども少しお伝えしましたが、私は昨年2024年の8月に夢の種でパーソナリティとしてデビューさせていただきました。今日の放送は私の計算が間違っていなければなんですが、48回目の放送ということで、本放送24回、再放送も含めての回数なんですが、再放送24回、トータル48回ということで、1年を迎えるにあたりまして、振り返りと今思うこと、そして感謝の気持ちをお伝えさせていただきたいと思います。まずポイント3つとプラス1ということで、まず1つ目、聞いてくださっているリスナーさんのおかげ、ね、この、放送の前に いていただくあなた、聞いていただく皆さんお一人お一人のおかげで1年間続けることができました。ありがとうございます。そして2つ目、出演していただくゲスト様のおかげです。ありがとうございます。で、今日はたまたま一人語りなんですが、多くのゲストさんに出演していただきました。ありがとうございます。そして3つ目、収録していただくスタッフさんのお名前、先ほど紹介したんですが、スタッフさんありきのパーソナリティなんですね。一人ではね、なかなか何もできない私たちというか私。で、喋ること、お話しすることしかできないんですけど、スタッフさんが、スタジオ収録であったりとか、まあ今日は自宅とスタジオをつないでリモート収録をしているんですが、その収録していただくスタッフさんのおかげ、それで、それぞれの楽しみというか、まあ、放送できる楽しみがあるということですね。あと、私今、大阪スタジオからお送りしますとお伝えしたように、所属スタジオ、大阪です。で、実際、スタジオ収録の時は、電車に乗って三重県から大阪まで行くんですけども、この大阪スタジオというのが、私にとってのパワースポットの一つなんですね。なので、ありがとうございますという、まずこの3つですね。リスナーさん、聞いていただく方のおかげ、そして出演していただくゲスト様のおかげ、そして収録担当していただくスタッフ各位、また大阪スタジオリーダー、あとまあ共同代表2人、 お二人その他大勢の皆様のおかげで、1年間続けてこれました。改めてありがとうございます。はい、そしてですね、まあ、一つずつお話をしていただきたい、させていただきたいなというふうに思うんですが、ゲスト様、数えました1年間でなんと15人のゲストの方に出演していただくことができました。ありがとうございます。で、実際は、ダイビングとかですね、水泳のことの趣味の関係の、まあ、お友達とかインストラクターの方とか、あと思い出、まあ、お一人お一人本当に思い出に残っているんですけども、バリアフリー関係のですね、バリアフリーツアーセンターの、まあ、伊勢島バリアフリーツアーセンターの事務局長の野口あゆみさんですとか、あの鹿児島バリアフリーツアーセンターの神谷さん、あと京都でですねバリアフリー仲間、そしてカフェを経営している中村敦美さんなどなど皆さんにご出演していただいたりとか、あとは私の長年のお友達みちかちゃん、ね、岐阜の方にお越しいただいて、愛知スタジオで収録させていただいたりとか、まあ、本当にいろんな方に出演いただきました。で、私なかなかね、まあ、デビュー1年経たない間に、まあ、させていただいたので、まあ、トークもね、そんなにこう、って感じだったんですけど、本当にゲストさんにこう盛り上げていただいて、ここまで来れたっていうのは、もう本当に皆さんに助けていただいた収録で、ありがとうございます、ということと、あと、バリアフリーとかですね、海の楽しみとかね、お話しする中で、ああ、なんか楽しいなっていうのを再確認できた。そして、まあ、いろんな学びが深まったとかですね、自分のいろいろこう経験値が上がったなっていうふうに思います。で、直近ですとね、奄美で知り合った、なおちゃん、屋久島に移住された方、のお話も伺ったりとかして、本当にこう話題が広がったり学びが深まったりしたなっていうふうに思います。そして、2点目、リスナーさんありがとうございますということで、ホームページにコメントをいただいたりとか、あと LINE で直接ね、 LINE とかメッセンジャーでありがとうとか楽しかったよっていうふうに言っていただいたりとか、なんか次こういう話題がいいよって言ってもらったりとかして、すごい励みになります。それが嬉しいなっていうのと、ありがとうって思います。またね、これからもどうぞお聞きいただければ幸いです。そして、スタッフさんありがとうございますというお話なんですけど、実際あのスタジオ収録する場合なんですが、なんと私のパワースポット、大阪スタジオは、なんと階段なんですね。で、階段で車椅子で、どうしようかいねって最初思ったんですけど、まあ、ケイタさん、スタジオリーダーなんですけど、すごいあったかい方で、まあ、もちろん皆さんあったかい方なんですけど、階段のその車椅子の上げ下ろし、サポートしていただいたりとか、あと、私が、利用させていただいているヘルパーステーション、みちさんというんですが、たまたまご縁で、なんとスタジオの真向かいに、みちさんのね、その店舗があったんですよね。で、そのみちさんの方にお願いして、古川橋駅からスタジオまでの、こう、車椅子を押してもらったりとか、あと階段登ったりする、サポートもお願いさせていただいたりとか、あと当初は愛知スタジオで収録をしていたんですが、その愛知スタジオの同期の方ですね、たくさんご縁をいただいて、本当に本当にありがとうございます。はい、そして、ラジオのお話から波及してなんですがですね、なんと私方眼ノートというものを、知りました。で、方眼ノートって何ぞやって まあ、ただのノートなんですけど、あの方眼用紙のね。ただこれがまあただのノートではなくてですね、思考の整理とかこう頭の中ぐるぐるしてぐちゃぐちゃしてたのがこううまく、まとまったりとか、今ラジオの原稿も実は方眼ノートで書いているんですけども、なんかこうこの方眼ノートとかね、姉妹講座の10ミニッツフォーカスマッピングっていうのがあるんですけど、そこで学んだこと、あと日々書くことで、なんか自分の世界が広がったんですね。で、チャレンジしたいことがどんどんどんどん広がって、で、この方眼ノートっていうのが2024年の7月に最初学んだんですが、で、また9月にも学んで、で、もっと学びたいということで、なんと今年の1月に方眼ノートトレーナーというものに、なりました。パチパチパチパチ。そうなんです。なので、なんかノートの世界、で、そこからのこう人脈の、広がり方っていうんですかね。それが本当に、まあ自分でもびっくりするんですけど、で、学びたいこともどんどんどんどん増えてきて、なんか楽しいな、なんかワクワクするなっていうふうに思ってます。で、この方眼ノートについて、実はキーパーソンの方がいらっしゃって、ズバリお名前、藤本明夫さんとおっしゃいます。で、藤本明夫さんと出会ったのは最初は夢の種放送局だったんですけど、まあ、前身の、夢大でしたっけ、夢の種のその講座ですね、パーソナリティデビューするにあたって私たちは3ヶ月事前に講座を学んだんですけど、まあ、その時の事務局を担当していただいた方ですね。で、その方にご縁をいただいて方眼ノートを学びました。で、本当に、パワフルな方で、聡明な方で、なかなか真似はできないんですけど、見習いたいなっていう、本当に尊敬したい人生の目標とか、人生の師匠、人生の道しるべの方でいらっしゃいます。はい。以上がですね、皆様への、1年を迎えるにあたって、振り返りとありがとうございますというお話です。で、本当にラジオを続けられていること自体、すべての皆様にありがとうございます。感謝の気持ちを込めまして、一旦、後半へと向かいます。ありがとうございます。
夢の種。
はい、では改めまして皆さんこんにちは。はい、ではここからですね、後半ということで、私の幸せ時間、そして先ほどの感謝の気持ち3ポイントのプラス1というふうにお伝えしたんですが、このプラス1が何かということを少しお話しさせていただければなというふうに思います。はい、実は夢の種放送局6月1日で10周年迎えたということで、おめでとうございますね。10周年って言ったらね、昔よく10年一昔っていうのお話があったと思うんですけどね、10年間続けてくるって本当にすごいことですよね。ね、10年続く、なかなかないと思うんですけど、すごいなっていうのと歴史を感じるなっていうふうに思います。そしてそんな10周年をお祝いして、先日ですね、神戸で、イベントがありました。それがどんなイベントかというとですね、なんとでっかいお船を貸し切りまして、3時間半でしたかね、貸し切っ ってそこでパーティーをしたんですね。で、私こう見えてというかこう聞こえて実は人見知りなので知らない人とかなんか嫌やなと思って、去年は実はパーティー行かなかったんですけど、なんか今年は、キーワードが船というのと、船でなんか瀬戸内瀬戸大橋ね、ちょっとぐるぐるっと回るとか言って、なんか、海好きの玉としてはちょっとこれはぜひ参加したいぞと思って参加させていただきました。で、まあ、なんか人酔いしたらどうしようね、初めての人で人見知りでなんか浮いてしまったらどうしようとか、で事前の連絡でなんとドレスコード、男性はスーツとかネクタイ、あとなんか女性は何でしたっけ、ワンピースとかね、なんかまあ言ったらおしゃれな格好をしてくださいっていう、ドレスコードの連絡が突然やってきたんですね。ちょっと待ってくれよと、そんなの今言われても私って思ったんですけど、でまあそこでなんかって思いながらもなんかちょっとワクワクする自分もいたんですね。じゃあ何、これはおしゃれをしてこいということですか。あ、わかりましたみたいな感じでね、ちょっと、なんかワクワクして、最初はどうしようとかね、何着ようかなとかいろいろ悩んだんですけどね、あ、これは着たい服がある、でも私入らないかもしれないから、あ、ちょっとダイエットしようかなとか、なんかちょっとこう食べるものとか考えて、寝るもの、寝る時間も確保しようかなとか、いろいろ考えました。で、ドキドキしながら当日を迎えたんですけど、そしたらまず、絶泊しました。で、ホテルからそのお船の停留所までこう行くんですね。で、最初なんか電車で行こうと思ったんですけど、ホテルの方に聞いたら、電車で行くよりなんか車椅子コロコロした方がいいと思いますよ。だから JR 線ともう一つなんとか線に乗り継がないといけないから、そのなんとか線に乗り継いだとしても、そこからこう、時間かかるからっていうふうに言われて、あ、そうですかって言って、まあ車椅子コロコロしたんですね。で、幸い天気が雨じゃなかったので、まあそこでラッキーって思ったのが一つと、あと、なんか車椅子で行ってたら、なんかいろんな方に声をかけていただいて、押しましょうかとか、でそのうちこう横断歩道とか押していただいたりとかして、ありがとうございます、つらじゃ気をつけてねって言ってその人は去っていかれたんですけど、であとだんだんなんか夢の種の一緒のパーソナリティさんかなって思う方もいらっしゃったんですね。でちょっと勇気を持って、あ、私あのお船に乗るんですけど、もしや夢の種のパーソナリティさんですかって聞いたら、あ、そうそうって言って、でなんと広島の方だったんですね。でご夫婦でいらっしゃって、ご主人がパーソナリティさん、最近デビューされたらしい方で、奥様といらしてたんですね。でまあ受付までその方がこうサポートしていただいて、でドレスコードというか着替えてくるからバイバイ、また現地でっていうことで一旦別れました。で、お船に乗ろうと思ったら階段でした。で、これはまたどうしようと思ったら、ちょうどお船のスタッフの方、あと神戸スタジオのリーダーののりさん、みんなでこう、まあその他の皆さんで連れて行っていただいて、で、階段昇降機みたいなものでね、お船に車椅子の人乗ることができました。で、いざ、船に行ったらですね、なんとなんと、まあ、ここから幸せ時間の話かもしれないですけど、なんか、きらびやかな空間でね、夢のような空間でね、で、なんと、その中で、スタッフさんとか、パーソナリティさんとか、いろんな人が、なんか、イベント、なんていうかな、手品やってくれたりとか、歌歌ってくれたりとか、なんか、ダンスやってくれたりとか、いろんなことをやっていただいたんですね。であとお料理はバイキングで、いろんなもの、美味しいものがありました。でこうそんなこう夢の、ような時を過ごして、まあ船自体はね1階2階3階とあって、残念ながら船にエレベーターがなかったので、 車椅子だと1回しか行けなかったんですけど、それでもなんか大きなホールがあって、ホール行ったり自分のそのお部屋に行ったり、いろいろくるくるしました。で、そうこうしている間にですね、その今まで会えたことがなかった福岡スタジオの同期の方とか、あとまあ名古屋スタジオの同期の方とか先輩の方、まあ岡山の方の方とかですね、全国の方にお会いできたんですね。で、そしてなんと先ほど船に乗るまでサポートしていただいた広島スタジオの方にもお会いできて、今度実は一緒に収録させてくださいっていうふうにお願いしてるんですけども、ここで感じたのがね、夢の種のコンセプトってご縁、応援、貢献をテーマにして10年走り続けてきたんですけど、本当に夢の種がつないでいただくご縁だなーっていうふうにすごく感じました。で、我らが共同代表の佐藤大輔さんで、大輔さんとその仲間のですね、ライブというかなんか歌のステージもあった。で、2回ぐらい歌ってくれたんですね。で、大輔さん実は大病をされて、まあ生きるか死ぬかで、なかなか声も出しづらいっていう中で、なんとボーカル張って歌歌って赤いジャケット着て、なんかね、人生を謳歌してるなって思いました。で、もう一人の共同代表岡田代表はなんか白いスーツ着てメイクして王冠の帽子かぶってずっとあっち行ったりこっち行ったりいろんなことをいろんなところでされてたんですけどね。で、なんかね、偶然赤と白紅白ですよね。で、それがどうも聞いた話打ち合わせしてないらしいんですよね。なんか僕白着るけど大ちゃん何着るって言ったら、お俺赤いの買ったぞよって言われたらしくて、あ、打ち合わせしないけどあうんの呼吸なんだって思って、そこでなんかこうビビッときた。で、まあね、その正直ね、1年の間いろんなことがありました。でも続けられないかもしれない私ラジオって思ったことも多分10回以上あったんですけど、なんかその時に思ったのが、もともとね、20歳過ぎた20代の頃からラジオパーソナリティになるのが夢だったんですね。で、仲間が全国にこんなにいっぱいいらっしゃる。もう、全体で1000人を間もなく、あ、もう超えたのかな？超えたそうなんですけど、10周年迎えて、で、なんか共同代表がぶっ飛びながらも、なんか熱い情熱なんだなっていうのは、ひしひし感じたし、で、普段はね、そのリモートとか、スタジオ収録とかでもその時にいらっしゃる方しか会えないんですけど、なんかね、全国の本当にパーソナリティさんとかスタッフさんにお目にかけるかかることができて、で、今度実は、福岡の同期の方とスタジオで収録するんですけど、なんかね、そのゲストに呼んでいただいたりとか、で、また私のゲストにも出ていただく、お越しいただく予定なんですが、そうやってこう、いろいろご縁がつながって、どんどんそれが広がっていく、それが本当に私のこのラジオのコンセプト、ハッピーな輪を広げていきたいなっていうのがあるんですけど、それと本当にぴったりだなっていうふうに思います。はい。では、そんな、幸せな時を過ごせる夢の種放送局で、これからも私らしく、たまらしく、ワクワクしながら、この夢の種という、今あるこの場所で、自分のハッピーな輪を広げていきたいなと思います。ありがとうございます。 ではエンディングへと向かいます。はい、あっという間の時間でした。20分強一人で、話し続けてしまいましたと言ったら、ネガティブかな、話すことができて幸せに思っております。ありがとうございます。はい、そしてたくさんの方に感謝をお伝えしましたが、最後までお時間があるので、 DJ 志保さん、大阪スタジオの大先輩、今年、ラジオとしては30周年、夢の種在籍としては初期のメンバーさんで10周年迎えられる車椅子 DJ の志保さんという方がいらっしゃいます。私は彼女に憧れて夢の種に入り、彼女の背中を追い続けて今もいます。で、私の2025年のミッションが、まあ、目標、やりたいことの一つが、ぜひ志保さんと大阪スタジオで、対面で収録したいというのがありますので、その時はまたぜひひとみよろしくお願いします。ねえ、そんなこんなで個性豊かな素敵なパーソナリティの皆様、そして、私たち個性豊かな面々を、まとめていただく各スタジオのリーダーさん、そして実際に収録に携わっていただく PA の皆様、本当に本当にありがとうございます。感謝を込めて本当にありがとうございます。そしてこれからもどうぞよろしくお願いいたします。はい、では来月、2025年8月には、1周年迎えて2年目へと突入するすいすいすい玉日和、これからもどうぞご愛聴いただければと思います。そして番組の感想、取り上げてほしいテーマなど何かありましたら、番組のホームページまたは私の SNS または、個人的に LINE とかメッセンジャー、その他のツールで、ご連絡いただくか、ね、職場の皆さんとかお知り合いのリアルな方であれば、会った時にまたぜひ感想をお寄せいただければと思います。ありがとうございます。はい、ではまた来週この時間、水曜朝10時にブルーチャンネルでお耳にかかれますように。すいすいすい玉日和、パーソナリティは車椅子スイマーこと玉川恵子がお送りいたしました。今日も素敵な午後をお過ごしください。